企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。今月は素敵なゲストをお招きしております。
それではご紹介させていただきます。受験コーチをされている池田純先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月なんですけれども、池田先生が本を新しく出されたということで、ここ3週間にわたりましていろいろとお話しいただいているメソッドがこちらの本に書かれているということを先に紹介させていただきます、
はい、
本のタイトルです
けど、はい、勉強の結果は机に向かう前に決まる、三幕出版さんからです。前回愛について語られて、はい、っていう感じで終わりましたけれどもね、その話もちょっとおいおい聞くとして、その前にちょっと聞きそびれてしまったことが一つあるんですよ、
はい、
中にはもう本に書いてあることはよくわかると、もうわかってるんだけれどもできないっていう方っていらっしゃると思うんですよ、
はい、
行動できないっていうんですかね、うん、そういう方についてこうどうすればいいということは、
ですね、例えば僕の本を読んで、まあ、ノウハウを知りましたと、まあ、僕の本以外でもいいと思うんですけど、まあ、ノウハウを知ったりしていろいろ学んだんだけど実行できないとか、とにかく目標達成ができないっていう人がたくさんいますよね。多分そういう方ってことですよね。
そうい
う方がどうしたらいいのかってことですよね、はい、まあ、僕はいろんな受験生を見てきて、いろんな社会人の方を見てきたんですね。で、その中ですごく感じることっていうのは、やっぱり自己評価の低さっていうところなんですよ。
自己評価ですか？
自己評価がすごい低いなって思ってて、結局心の底で自分はダメなやつだとか、自分はできないとか、自分を好きじゃない。で、自分に自信がないっていう人がすごく、そういう人の中に多いなと思ったんですよ。自分のことをすごい嫌ってる人が多いなって思ったんですね。で、それって何かっていうと、自分のことが嫌いで、自分が自分を認めてないわけですから、ある意味成功した自分も認められないわけですよ。そのうまくいってない自分っていうイメージをあまりにも強く持ちすぎてるっていうか、その成功してうまくいってすごい幸せなハッピーになってる自分、目標達成してる自分をイメージしきることができてない。
やる前からっていうことですか？
そうですね。あまりにもその自信を失ってる人が多いから、その自分を信じてないわけですよ。やれると思ってないわけですよ。心の底では。なんか憧れはあるんだけど、確信がないわけですよね。そうなれるっていう確信がないんですよ。で、それは何かっていうと、やっぱ確信力がないと、こう俺はなれるっていう、俺はできるっていう気持ちがないと、人間って行動しないんですよね。なかなか。
確信力ですか。
確信力とかがないと。で、その確信力っていうのは、俺はこうなれるぞ。例えばサッカーの本田圭佑選手っているじゃないですか。確信力すごいですよね、
はい、すごいですね。
絶対俺はその有名海外のクラブに行くんだと決まってるんだと、絶対そうなんだっていう感覚でいるじゃないですか。で、実際実現に向かって着々と進んでますよね。それと対極にあるような、つまり自分がそうなれると信じてないっていう人たちは、結局自分のことが嫌い、自分自信がないっていう状態だと思うんです、
まあ、多かれ少なかれなかなか自信がないんですっていう方は多いかもしれませんね、
うん、じゃあなんで自分に自信がないのかって話になってきますよね。で、自信ってどうやったら得られるのみたいな話になってきますよね。僕もセミナーとかやらせていただくんですけど、その中ですごく多いのが、やっぱり自分に自信が持てません。で、どうやったら自信持てるんですかっていう話をよくされるんですね。で、僕がこの間のセミナーで逆に聞いたことがあって、じゃあどうやったら自信持てると思いますかってみんなに聞いたんですね。で、挙手してもらって、みんなから出た答えはほとんどが何かを成し遂げたらっていう子だったんですよ。つまり年収1000万になったらとか、何々の職業に就いたらとか、何か自分がやったら自分に自信を持つことができるっていうことを言ってたんですね。で、さらに僕が聞いたんですけど、じゃあ例えば4歳とか5歳の男の子っていますよね、
はい、
彼らって自分に自信ないですかって聞いたんで、ちょっとこれ今聞いてくださってる方もイメージしてほしいんですけど、はい、4歳とか5歳の男の子ですよね。自信なさそうに見えます。
いやー、全く
怪獣ですね。
怪獣ですよ。佐藤さんお子さんとかいらっしゃる、自信満々じゃないですか、はい、自分に、
はい、
じゃあ彼らって何か成し遂げましたかっていうことなんですよね、うん、何も成し遂げてないわけですよ。何もできることなんてむしろないわけですね。できないことだらけなんですよ、はいはい、できないことだらけだし、足りないところだらけなんですよ。でも自信満々なんですよ。
そうですね。
あ、なるほどね。そうですよね。
そうなんですよ。僕らは自信を持つために実は何もいらないんだけど、本当は自信に根拠なんていらないんですよ。 根拠のない自信でいいんですよ。俺できる、やれるでいいんですよ。でも生きてくる中で特に多いのが学校社会の中で比べられるわけですね。周りと成績もそうだし身長とかもそうですよね。しかもそこの学校社会っていうのはある意味一定の価値観、決まった価値観、点が高ければいいとか、〇〇ができたらいいとか、そういうこう一定の価値観の中で人を評価して、そしてそれを相対的に比べるっていう世界の中に放り込まれるわけですね。
そうですね。
で特に例えばいじめとかもあるわけです。そのいじめられたり誰々っていう比較の中で自分が認められないっていう状況が結構多いわけですよね、学校社会に出ると。そうすると足りないっていう思考になるわけです。これが足りない、俺はこれができない、これが足りない、これがダメ、これがないから愛されない、これがないから認められないっていう状態になってくると、そうすると自分を卑下したり自分を好きじゃない、自分はダメだっていう思考がどんどん入ってくるわけです、
うん、
ある意味それが大人になるにつれて増えちゃうわけですね。で、自信をどんどん僕らは削り取られてきてるわけですよ。大人になるにつれて、いろんな経験をするにつれて。例えば僕なんかいじめられたことあるわけです。小学校5年生の時にいじめられて、もうある意味自己否定ですよね、完全に。もう自分は好かれない。自分はもう人には愛されないって思っちゃったわけです、そこで、
はい。
本当はそうじゃないんですよ。うん、本当は、ある意味その、小学校の子たちってのは未成熟だから、安易に人を傷つけたりするわけじゃないですか。でも、感じちゃうわけです。もう自分はダメなやつだって。その経験によって。でも、今はそうじゃないわけですね。それ何かっていうと、気づけたから、そういうことに。自分に価値がないから、いじめられたとか、自分はダメなやつだからいじめられたとか、そういうわけじゃないっていうふうに気づくことができた。でも多くの人は、その、過去の経験とかに引きずられてるんですよ、ずっと。過去の自分に自信を失わせるような経験っていうのにずっと引きずられてきて、今もまだそれを抱えてしまってる状態。それが結局、コンプレックスとか劣等感を埋め合わせないといけないと。それを埋め合わせることができたら自信を回復できると思ってるんですけど、
うん、
そもそも穴ってないんだよって、心の穴って小さい頃はなかったんだと。でも開けられてしまったんだと。でも本当は何かを埋め合わせる必要なんてなくて、実は自分っていうのは最初から価値ある存在だし、何もできなくても愛される存在だっていう前提を持つってことが大事だと思うんですね、
うん、
もちろん僕はいつも言うことがあって、200% の幸せを手に入れようって言うんです。 200% の幸せを手に入れよう。何かっていうと、 100% の幸せを手に入れようって言ったら何が起こるかっていうと、今は 50% って思うわけじゃないですか、
うんうんうん、
今の自分は 30%、 今の自分は 40%、 これつまり欠けてるってことですよ、
うんうん、
今の自分は欠けた自分なんだと。欠けた自分だから 100% にならなきゃいけない。欠けた自分だから埋め合わせてなんとか 100% にならなきゃいけない。そうじゃないと、
うん、
君は生まれただけで 100% だ。何もできなくても 100% なんだ。それがある意味4歳児、5歳児ですよね。 100% なんです、うん、彼らは。でももっと成長できる、もっと素晴らしい人生にできる、もっともっとより良い自分になっていく、それはまさに 200% の自分なんだと。 100% じゃないんだと。 200% の自分を目指して生きていく。そうしたらたとえ失敗しても傷ついても何か起こっても結局 100% なんですよ。 100% 以下は下がんないって思うことなんですよ。何がなくても、例えば恋人がいなくても、お金がなくても、特技が何もなくても、100% は 100% なんですよ。
そうですね。なんか聞き入ってしまいましたか。なるほど。奥深いですね。まさかここまで話が深くなると思いませんでしたけども、うん、
で、その意識を持つと、うん、ある意味自己評価も高まって、自分を責めることもなくなる、
うん。
で、その変に不安になったりとか、そういうこともなくなって、まあ、第3回目で話したように元気になれるんですよ。エネルギー出るんですよね、もっと。うん、自分自身。を好きになって認めて、あ、俺は俺でもいいんだって思えるからエネルギーが出て、それが結局次の行動、よし、じゃあもっと前に向かっていこう、もっと頑張っていこうっていうところにつながっていく。でも多くの人は自分が嫌いだし、自信もないし、劣等感とかコンプレックスとかいろんなものに苦しめられる時間ばっかりなんですよね、
うんうん、
だから前に向かう行動を取れない、元気がない、できると思えない、
うんうんうん、
だから行動できない。
なるほどね、うん、ちょっと今の話聞いてて思い出したことがあったんですけども、結局自分に足りないものを埋めるっていうことの中で資格って結構通る人っているんですよ、うん、中に、はい、なんかこの資格を取ったら次この資格で、これが終わったやつこの資格って、どんどんどんどん肩書きが増えてくんで、であなたは何をしてくれるの、何ができるの、何がしたいのっていう人って、そういうことですよね、きっとね。
そうなんですよね。だから埋まらないですよ、一生。
そうなっちゃいますよね、う
ん、絶対埋まらないんですよ。自分以外のものを使って自分の欠けてる部分を埋めようとしたって埋まらなくて、ずっとそれが続くわけですよね。例えばお金だってそうだと思うんですね。お金を得たら自分の劣等感が埋め合わせると思ってお金を稼ぎ出すと、 終わんないじゃないですか。
そうですね、は
い、もっともっともっと預金の残高をもっともっとないと一生埋まらない。それだったら埋め方じゃないんですよね。さらに言うと好きなこともできないですよね、その資格の話で言うと。
そうですね、うん、だからそれが好きでやりたいのかっていう、そうですよね、発想って結構大事で、うん、そうしないとやっぱりやれないじゃないですか。です頑張れないし。
でもじゃあ好きだからやるっていう状態に入るためにはまず自分のこと好きじゃなきゃダメなんですよ。じゃないと他人に見せびらかせるために資格を取るとか、他人にかっこいいと思われるためになんか起業してみるとか、自分の好きを優先できないんですよ。自分のことが好きじゃないと。自分のことが好きだから自分の好きを優先できるんですよ。自分のことを好きじゃない人は他人の好きを優先するんですよ。他人の好きを優先することで他人に認めたがってるわけですから。
そうですね、
そうなんですよ。自分の好きが他人の好きじゃないなら価値ないんですよ、自分のこと好きじゃない人にとっては。だって他人から認められることが第一なんだから、自分の好き以上に他人の好きに目が行きますよね。
そうですね。
でも自分の好きを優先しないと自分は一生幸せになれないですよね。だってやってること別に好きじゃないんだから。他人が好きなわけであって自分は好きじゃないんだから、だ一生満たされないわけですよ。
そうですね。だからそこがちゃんと自分の好きでもあることが重要なんですけどもね。
そうなんですよ、
うん、
まさに今回の本は勉強の話ですけど、実はそういったところも僕は受験生たちに教えたりとか、勉強する人たちに教えてるんですよね。でそれがこれ帯に書いてる勉強以前の勉強法、つまり勉強する前の自分のことが好きかとか、何のためにそれやってんのかとか、そういうところも考えてほしい。
そうですね。
っていう思いはやっぱりありますね。
やっぱりいいからもう早く結果出したいんだからどうやってやればいいのっていう発想が多いと思うんですけども、
多いですね、
実はやっぱり心構えだったり考え方だったり意識っていうのは非常に重要だってことですよね。
そうなんです。だって結局勉強って幸せになりたいからするわけじゃないですか、ある意味自己実現だって。でもそれが幸せにつながらないことだってあると思うんですよね。ちゃんと心構えとか自分の将来の道とか自分のこと好きかどうかとか、その問題を解決してからじゃないと自分が正しい選択ができないと思うんですよ。先ほど言われた資格取るにしても、結局それを取って自己実現して自分のことをなんか自分の人生を充実させることが目的なのに、それができないじゃないですか、その前の段階がちゃんとしてないと。じゃあ結局資格取っても幸せじゃないわけですよ。何か達成しても幸せじゃないわけですよ。それって意味ないと思うんですよね。
そうですね。
それって勉強の意味がないと思うんですよ。頑張って勉強して何のためにそれやったんだって話になるじゃないですか。だそこまで実は勉強の話なんだけど、人生についてまで考えていただければ嬉しいなっていうふうに思いますね。
そうですね、うん、あのどんな人でも通用する話なの でこれを聞いてる皆さんは読んでくださいいいですか、読んでくださいいやでも本当に読んだ方がいいと思いました。
そうですね、はい、やっぱ自己愛っていうのは特に最近足りない方が多いような気がするんで、じゃあそれをどうやって自分の中で育てていったらいいのかっていうヒントも書かれているわけですよね、
うん、そうですね、
はい、ぜひ
本当に読んでいただきたいと
はい、それでは本のタイトルを。
勉強の結果は机に向かう前に決まる、サンマーク出版さんからです。
そうですね、あのなかなかこういうあの根本に迫る本っていうのもないと思いますので、うん、ちょっとこれはバイブルとして一冊、
そうですね、
読んでいただき、
はい、で読んでいただいて、はい、で今自分が本当に何がやりたいのかっていうところからスタートしていただければと思いますね、
う
ん、
はい、
はい、という形で、それではもうここでお時間が来てしまった感じなんですけれども、
改めてポッドキャストって形でお話しさせていただきましたけれども、どうでしたか、ポッドキャスト。
いややっぱ最初は緊張しましたね。で第1話で、はい、いきなり勉強の話とか僕の本の話になっちゃって、多分聞いてる方は誰だよお前みたいな
すいません、
ね、感じてるんじゃないかなと思って、ちょっとね申し訳ないなと思いました。ただまあ、いろんな話ができて楽しかったですね、
はい、
はい、お呼びいただいてすごく嬉しく思ってます。
またぜひいらしてください。
はい、また新刊を出したら、
そうですね、ぜひ第2冊目の時、
はい、
お待ちしておりますので、
はい、思ってます。
はい、今月1ヶ月間にわたってお話を伺わせていただきました。受験コーチ池田純先生をお迎えしてお送りさせていただきました。それでは池田先生、敦子先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。